高知に暮らしながらこうちょっと非日常な空間をね、はい、楽しんでいただくには今、まあ、いい時期という言い方はですね少し語弊があるのかもしれませんが、はい、またとない機会というか
そうですね、
気になっている方は多いと思うんですよ、はい、実際、はい、県内の方でも、
はい、でなかなかそうですね、地元でこう泊まりに行くっていう機会は、まあ、難しいなというのは、
ね
はい、
なんかそれなりの動機づけというか、はい、なんか理由もなんか欲しいですしです、ねはいね、じゃあどうすんのそこをですね、はい、今ちょっと飛び越えてみようじゃないか、うんはいね、その向こう高川に行こうじゃないかって、はい、もうみんなでちょっと高知の良さを発見しようじゃないかっていうのが ね、はい、あるんですけれども、はい、ただ、まあ、川上さん、今現在もね、はい、そうですけれども、まあ、新型コロナウイルスというものが猛威を振るっているというような状況で、はい、ホテルに対しても、はい、もうこれは影響はもう少なからずあったということですよ ね、
もう少なからずかもう大きなダメージというかですね、はい、受けまして、私どものホテルだけではなくですね、もう全国の、ね宿泊業観光業がですね計り知れない被害を受けています、
はい、
まあ、実際本館のセブンデイズホテルの方は約2ヶ月間休館しておりまして、まあ、今はもうオープンしているんですけど、もうその間もキャンセルの連絡もたくさん来まして、うん、すごく大変な時期だったんですが、まあ、その中でですね多くのお客様がですねキャンセルの際に心配の声やですね励ましの声をかけていただいて、また必ず泊まりに行くからねという声をたくさんいただいて、もう本当に私たちの力になりました、
はあはい、そういったまあ期間特に厳しかった大変な、はい、まあ、時期にですよね、はい、ホテルの側として、はい、まあ、鏡さんの立場的にいろいろやっぱり考えることはありましたか、はい、
そうですね、考える時間はたくさんありましたので、これからですね全く違った時代を迎えようとしておりますので、まあ、その中でホテルとしてどうすればいいのかということを考えました、うん、で、まあ、考えてるだけじゃなくてですね、その間にもう一度ですねホテルを徹底的にメンテナンスをしたりですね清掃をして、またお客様が戻ってきた時にですね快適に過ごしていただけるようにということをしておりました、はい、
実際に川上さんが、セブンデイズホテルとプラストでこの期間中に気になって、はいはい、回収されたところ場所とかっていうのはホテルの中外どんな部分があったんでしたっけ。
まずもうカードキーをですねもう一旦こう全部新しいものに全部変えまして、ドア自体もちょっとこう変えたりしてですね、あと本当にこう壁紙も全部一旦張り替えたりですね、うん、ユニットバスのこう水回りのコーキングっていうんですかね、うんうん、全部こう前室休んでる間にもう一回やり直したりですね、うんうんうん、そういったこう、まあ、ちょっとしたことですけど日頃手に届かないところまでこの機会にやっていこうということで本当にいろいろそこはやりましたね。
じゃあ、はい、実は、はい、生まれ変わってるってことですよね。この期間にセブンデイズホテルは実は生まれ変わってるんですよ ね、
そうですね。
このまま普通に行ってたら別に、はい、
そうですね、
まあ、予定されてたことをして、はいはい、予定されていないことはせず、
そうですね、
お客さんをいっぱい来て、
はい、
いやないかと。
そう、順調だった場合はもう何も多分今やってることはできてなかったと思いますので、まあ、逆に本当に良かったな、まあ、いい機会というかですね、うん、よくはないんですけど、うん、改めていろいろ気づかされてこうやって動いてることによってあもっといろいろ可能性がねあるんだっていうのを改めて気づいて、逆にもうワクワクというかですね、うんうん、していますね、はい、
でもなんかお話を伺ったら、はい、こうすぐにそういうことに目がいったみたいな、はい、わけじゃないですよね、まあ、実際 ね、 ねホテルの経営があって、はい、その状態がかぶさってきて、はいはい、別にできなくていい、はい、時間ができたわけでしょう、
はい、
ね、
もう最初は本当にどうしたらいいのかもう本当に崖から突き落とされたようなもう気分でですね、ただまあ立ち止まっていてはいけないということで考えていろんな人やですねいろんな方に会いに行ったりですね、まあまあ、そんなにこう会えれる状況でもなかったんですけど、はいはい、少しずつその、お会いさせていただいてですねやっぱり地元の人たちとのつながりがですねやっぱり改めて大切だなということに気づかされました。じゃあ地元の人たちに本当にホテルを知ってもらいたい泊まっていただきたいっていう中でどうすればいいのかというのを考えまして、五代さんにある竹林寺の住職さんにお会いさせていただきまして いろんなお話をさせていただきました。でその中で、ホテルと、一緒に何かやっていけたらいいなと言っていただきまして、竹林寺 の、 ミニ体験ツアーみたいなものをですね、ちょっと考え提案していただいて、約2時間ぐらいなんですけど、ミニ座禅とかですね、ミニ写経をですね行ったりですね、あとは住職さんのお話を少し聞かせていただいたりするという、そういう体験ツアーなんですが、実際ちょっと自分もですね、最近それをちょっと体験実際してみまして、本当に良かったですね。瞑想とかですね、させていただいたんですけども、無心にはなれないっていうかね、もう邪心しかないというかですね、
逆に分かる、
逆にもう分かるんです。いかに自分が邪心しかない、無心になれないのかっていうのに気づかされまして、ただそういったこう自分と向き合うというかですね、見つめ直す時間っていうのは取れそうで意外となかなか取る機会もないですし、そういったのを体験してですね、でまたその竹林寺さんのお庭でそういう瞑想とかさせてもらうんですけど、すっごく美しいお庭で、なんかそういうところでこう雨の音を聞きながらですね瞑想するっていうのが本当に気持ちよくてですね、あと写経もそうですし、京都に行かなくてもホテルから10分15分でこんな素晴らしい場所があるんだと、もう改めて再発見しました。
そもそもその地域、高知というところでのつながりとかっていうことをもう一回見直そうと思われた中で、竹林寺さんっていうのはどこからこう出てきたんですか？
竹林寺さんはですね、ある方の紹介でですね、きっかけでお会いさせていただいたので、五代さんにある牧野植物園さんもそうなんですけど、竹林寺さんとかに行かれるお客様はよくセブンデイズホテルに泊まっていただいてるみたいな、くれてるっていう話は実際住職からも、住さんからもお話いただいてですね、そういうなんかつながりがあるんじゃないかということで、ご縁というかですね、このタイミングだからこそお会いする機会があって、そういう体験ツアーみたいなのがですね、またこれ正式に決まってないので、今後そういうのを定期的にですねやることによって、地元の方もですね、竹林寺でそういう体験をして、ホテルに泊まって、で高知でおいしいお店でご飯を食べて、宿泊して朝おいしい朝食を食べてですね、ちょっとした旅気分というかですね、そういうのを味わっていただきたいなと。セブンデイズホテルに泊まってですね、もうなかなかやっぱりこの今の状況で県外や遠方にですね出かけにくい状況ですので、逆にこの高知地元を再発見できるいい機会でですね、そういったのをどんどんちょっと提案していきたいなと今考えております。